飯塚教会の皆さん、聖書と祈りの時間です。今朝の聖書の箇所は創世記3章14節から24節です。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前は、あらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り、塵を食らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に、私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。神は女に向かって言われた。お前のはらみの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む。お前は男を求め、彼はお前を支配する。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え出させる。野の草を食べようとするお前に。お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時まで。お前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。アダムは女をエバ、命と名付けた。彼女がすべて命あるものの母となったからである。主なる神はアダムと女に革の衣を作って着せられた。主なる神は言われた。人は我々の一人のように善悪を知るものとなった。今は手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きるものとなる恐れがある。主なる神は彼をエデンの園から追い出し、彼に自分がそこから取られた土を耕させることにされた。こうしてアダムを追放し、命の木に至る道を守るためにエデンの園の東にケルビムときらめく剣の炎を置かれた。今朝のメッセージは、人と伴走する神。
食べたい誘惑を起こす善悪の知識を知る木を作り、一番目立つエデンの園の中央に生えさせられたのは神ですね。その木のことで人を誘惑した蛇も、神が作って人に連れてこられた動物の一つですね。なぜエデンにはこのような矛盾があるのでしょうか。これは私たちの現実を表しています。私たちは人生の中で幾度も、神様どうしてですかと問いたくなる経験をします。神は人との信頼関係を育む場として、エデンの園を作られるときに、何の試みも悩みも苦しみも矛盾もない、きれいなところで育てようとなさらず、その反対のドロドロとした中で育もうと考えられました。テレビのコマーシャルで言うなら、除菌、消臭、殺菌、抗菌、そういうふうにされたエデンで、神は人を育もうとされたのではないんです。30年ぐらい前になりますが、昔 ハムの宣伝でこういう文句が言われていましたね。わんぱくでもいい、たくましく育ってほしい。そういう泥まみれのエデンで神様はアダムたちを育もうとされたんです。エデンの園で私たちの3つの現実が次々と明らかになります。まず第一に、人は誘惑に囲まれている。2番目に、人は大切なものを失っている。そして3番目が、人は矛盾の中を生きているということです。さて、この矛盾は3つあります。15節を見てください。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。こうあります。神は人を助けるものとして野のあらゆる獣と野のあらゆる鳥を作って人のところに連れて来られました。しかし、禁断の実を食べた後、その良い関係が敵対関係に変化したんです。今も野生の熊に襲われる人がいます。また、動物以外の生き物との敵対関係がありますね。例えば、ガンという生き物。また今流行ってますウイルスという生き物があります。16節。お前は苦しんで子を産む。お前は男を求め、彼はお前を支配する。こうあります。男性に会う、助けるものとして作られた女性でありますが、男女の間に不理解やすれ違いという問題が起こります。例えば、出産の苦しみは男性には理解してもらえません。女性は男性の愛を求めるのに、男性は女性より優位に立つことばかり考えます。神がアダムの肋骨によって作った女を連れてきた時に、彼は歓声を上げて喜びましたね。しかし、禁断の実を食べてからその関係を失いました。17節を見てください。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。とあります。土で作られた人が土を耕し守り、土がそれに応えるという良い関係が、動物と同じように敵対関係となります。人は汗を流して苦労しますが、土はそれに報いてくれません。18節。お前に対して土は茨とアザミを生え入れさせる。この言葉は意味深長です。労働者の足にその棘が刺さります。これは労働の否定的な面の象徴ですね。現代のストレスやハラスメントに悩む労働者の姿を思い浮かべます。しかし、このような矛盾は禁断の実を食べた罰ではないんです。禁断の実を食べる罰は死ぬということでしたね。さて、皆さん、ここで大切なことをお伝えします。神様はかつてエジプトの奴隷だった人たちを救い出して、神の民をお作りになられた。その時に、 彼らをわざわざ荒れ野に40年間旅をさせて苦しめ試みられました。そしてその40年の旅が終わりに近づいた頃に、実はあなた方を苦しめ試みに合わせたのには目的があったんだよと告げられた時があったんですよ。申命記の8章に載ってますので、後でちょっと見ておいてください。このエデンの園の物語も、私たちの3つの現実の原因ではなくて、そこに目的があります。そういうことを伝えようとしているんですね。それに気づいた信仰者が歌を作りました。詩編の8編の4節、こうあります。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星も、あなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。こういう歌です。神はアダムとエバがどこにいるのかわからない方ではありませんでしたし、それなのに、あなたはどこにいるのかと呼びかけられましたね。一方的に探しているのでも、ただ見つかったらそれでよいのでもありません。放蕩息子と父親の出会いのように、神は両方からの出会いを求めておられます。神の愛の対応に、ちょっと目を向けてまいりましょう。弁解の余地はないのですが、神様はその機会を人に与えられました。しかし人は自分の弁解ではなくて、責任転換と神様への批判をしましたね。しかし神様は忍耐してそれを聞いてくださってます。約束では死です。しかしエデンの追放という判決となります。14節でも蛇も、そして17節で今回の事件には直接関係のない大地も呪われました。しかしアダムとエバだけは呪われなかったんです。そして20節、神様は女に子を産む時の苦しみだけではなくて、母の喜びを与えられました。そして19節、男には労苦が永遠に続くのではなくて、死でもって終わります。土に帰って土と和解する、そのような休息としての死を神様は与えられたんです。これは禁断の実を食べた罰としての死ではありません。21節、神様は裸の二人に革の衣をプレゼントされました。そして24節、命の木に至る道を閉鎖されました。命の木の実を食べて永遠に生きれたらいいな、そう思われる方いるでしょうか。しかしよく考えてみてください。永遠に矛盾の中を生きていくんですよ。老苦が永遠に続くんですよ。永遠に生きるということはよく考えると大変なことなんです。ですから神様は人生の終わりをくださいました。このように神は人に対していかに配慮し、顧み、関わろうとされるかがわかります。先ほど蛇と土が呪われたが人は呪われなかったと言いました。しかし聖書は 人がその後もいかに神に信頼を置かないで、神を横に置いて、神を抜きで生きていったか、そして現代の私たち一人一人に至っているかを伝えてまいります。私たち人間こそ呪われるべきものなのです。だのに神は目を留め顧み続けられます。とうとう神様はご自分の一人子キリストを使わし、十字架でその呪いを代わりに受けさせられました。キリストは人となって私たちと同じ現実を、誘惑があり矛盾がある中を生き抜かれました。それは意味も目的も見出せない十字架という矛盾に満ち、苦しい、虚しい、悲しい、約30歳という若くしての死は最悪の人生だったのです。しかし神はキリストを死人の中からよみがえらせて、ご自分が人の最悪の人生と関わり、共に伴走されておられたゆえに、いかなる人生にも確かな意味があり目的があるのだということを明らかにされたんです。皆さんちょっと思い出してください。ある時弟子たちが生まれつき盲人である人の原因を追求した時がありました。そしたらイエス様がこう答えられましたね。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためであると。そのように目的を明らかにされたんです。この神が伴走されるゆえに、どんな人生にも特別の意味と目的と希望があります。こうキリストは確信を持っておっしゃることのできる唯一のお方なんです。アダムとエバは現代で言うなら落第生、落ちこぼれでしょう。エデンを去って二人の歩みがスタートします。しかし神も彼らと一緒にスタートしてくださいました。さてこれからどうなるのでしょうか。来週は4章に入ります。どうぞお楽しみに。あなたの伴走者である神は今日も呼びかけておられます。あなたはどこにいるのか。それでは皆さん、この後はお祈りの時といたしましょう。